はい、それでは第2項目、日や月や古井義吉さんという作家の方の書かれた随筆なんですね。これはですね、1項目が評論、それに対して2項目が随筆ということで、項何という形の、入り方をしているんですね。本番、例えばセンター試験であれば、大体第1項目は評論で、で第2項目というか第2問目が小説という形で、評論と小説が一つの現代文のこう柱なんですけれども、実は私立大学とか国公立二次試験では随筆のウェイトもそれなりになるんですね。でそこで今回、この極める現代文シリーズの、出だし1項目は評論、2項目は随筆という入り方をしてみました。で例えば20ページの本文の用紙っていうものを見てもらうと、1項目で見たキーワードプラスマイナスというような、なんか抽象語が並んでるわけではなくて、こう苦労が長きにわたるとか、ユーモアとか恨み心みたいな柔らかい日常語に近い言葉で構成されていることがわかりますよね。ですから、ここでは第2項目の一つのポイントとしては、柔らかい随筆がどれくらいみんな読めるのかなっていうところをちょっと試したいところがありまして、こう小説とか随筆って一見読みやすいので、いかにも分かったかなみたいな感じで読んで、で回答していってみると意外にできないっていうこともあるわけですね。まあ、だから2項目でちゃんと合格点41点以上取れた人は、随筆に関しては基本的な読解力はあるという判定になりますし、41点を下回ってしまった人は、何かちょっとこうぼんやりしたところがうまくつかめなかったというふうに考えてくださいね。で必ず復習すること。では今回の学習テーマです。で学習テーマ1番、もう今回の学習テーマ大事ですよ。大鉄則です。傍線部の直前に指示語がある場合、まずは指示語問題として解くっていう、このね解法の大原則は、まあ、センターで毎年評論なり小説で 100% 出ると言い切るぐらいのものなんですね。まあ、本当出ないのは稀ですね。それから私立、国公立二次でももう絶対条件がこの今のテーマ1番、傍線部の直前に指示語がある場合、まずは指示語問題として解く、これですね。はい。で問題はこれは当然テーマの問題としてあるわけですから、見てもらうとして、問い4番ですね。この問い4番がその形だったわけですが、怖いのはですね、指示語は1個ではないという場合で、辿っていく場合がありますよね。ですからこの A はとこう来て、はいはい A の直前にこのがあるから、このが指し示すものが正解だと思って見ていったら、実はその指示語で指し示されているものがもう一回手前まで戻るみたいな形で、2度ぐらい辿る場合があるんですね。やっぱり特にこれは私立の上位の大学に非常に多い形ですから、傍線部中あるいは傍線部の直前に指示語がある、よし気づいた、ではその指示語を辿ってここが根拠だと思ったら、あれ選択肢ない、抜き出し、あれ該当するものがない、どうしたらいいんだろうと思ったら、もう一度言い換えなり指示語で戻っていって A ダッシュダッシュみたいな形で、2回戻ったら正解にたどり着くという場合がありますから、一筋縄ではいかないというふうに考えておいてください。続けて2番目のテーマ、21ページにも書いてありますが、接続語問題。これはね当然です。第1項でしっかりとやったわけですから、接続語というものの復習はもう万全だと。ということで言った上で、果たして今度は随筆の中における接続語がわかるかどうかということで、最初に言ったように割と日常語的な文章で前後分かりやすいというふうに思うかもしれませんけれども、気をつけて、でちゃんとこの問1番絶対に正解するようにしてくださいね。で一応公式として出ているのは22ページでまたというやつなんですけれども、これ足し算ですね。1また2みたいな。でただし3番目の頭はね、さらにが圧倒的に多いですから、ここでは22ページで解説にも書いてますけど、公式の中に、こう書いてありますね。並立転化の接続語の基本パターンは A またかっこしかも B で、これは 1+2 の形だが、もう一つ足して 1+2+3 になる場合は A またかっこしかも B さらにかっこその上 C という形ね。ですからまあ簡略化して言うと A また B さらに C、 もう少し分かりやすく言うと1また2さらに3とこう覚えておくといいですね。1また2さらに3、この形を基本としてぜひ並立転化の形は覚えておきましょうね。はい。そして24ページの問い4番は、先ほど言ったように傍線部中あるいは傍線部の直前に指示語がある場合の大鉄則パターン、めっちゃ大事。そしてここではやはり問い6、26ページの問い6ですね。これ左側の学習アドバイスにも書いてあるんですけれども、実は今回、接続語もやった、そして傍線部中のねパターンも覚えた という時に、随筆がちゃんと読めてるかどうかというのは、問い6番が何個当たったかなんですね。ですから今回のテーマ問題をちゃんと満点で通過した後、学習アドバイスとしては問6の内容合致というものが5つあるんですけれども、4つ以上正解できないと、実はセンターの評論あるいは小説の内容合致系の問題、もちろん私立や国公立の二次試験とかの問題には対応できませんから、この問6が5つあるうちの4つ以上正解できない場合、つまり1個のミス以内でなかった場合は、もう一度本文を読み直して、そして選択肢に書かれた内容が本文のどの箇所に該当するかというところ、あるいは部分的な整合性も含めて見直して、でその上でこの第2項の復習を終えて次の第3項へと進んでくださいね。まあ、ちなみに問い7番の漢字の問題もね、できるかどうかというあたりで、まあ、選ぶ問題ですから、いかにもセンター型の漢字の問題ですから、こういうのもしっかりと全問正解を狙ってくださいね。はい、それでは第2項の復習を終えたら次第3項でお会いしましょう。